お金と一徳ラジオ。はい、皆さんこんにちは。お金と一徳ラジオのパーソナリティ恵子です。お金道とは、柔道でも剣道でも日本のものには道がついています。お金にもお作法があるのではというコンセプトから、私が作った造語がお金道です。夢の種ラジオは、私が大好きな人とおしゃべりしたくて始めたラジオです。恵子の部屋へようこそ的な感じで気楽に聞いてくださいね。本日のゲストは社長物語の鈴木勝さんにお越しいただいてます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局 IT スタジオよりお送りいたします。本日のゲストは、人に優しい会社の応援団、社長物語代表の鈴木勝さんに来ていただいてます。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、社長物語。この間、初めてお目にかかった時に、夢のお話をね、させていただいた時に、鈴木さんのお話を伺って、ものすごく夢の種にぴったりな方だなと思って
ありがとうございます。
はい、ぜひお話を私が聞きたくって、はい、今日はお越しいただいたんですけども、はい、まず社長物語を、っていうのは聞いたことがないんですけど、一体何なんですか？はい、
そうですね、社長の話を大体2時間ぐらい聞いて、その場で6ページから8ページぐらいの文章を作って、
はい、
まあ、それをこうイラストにしたりとか、うん、動画にしたりとかしてるっていうのが今やってることなんですけど、うん、
なぜ社長の話を？
どっちかって、その優しくて不器用な人を応援したいと思って会社作ったんですけど、いい会社の人ほどまだまだですって言うんですよね。
ああ、なるほど、謙虚に。
そう、はいはい、結構そうじゃない人ほどうちできますみたいな感じのこと言うんですよね。
偉そうに。
そうすると、なるほどね、本当にいいことをしてる人が表に出てこなくなってしまうって。
なるほど。
だからまだまだですっていう人を応援したくて、表に出しくて活動してるんですね。
へえ。なぜそういうことをしたいと思われたんですか？
ですね、私、人生変わったのが今から6年前なんですけど、その自転車事故の加害者になったんですよね。
自転車事故の加害者、はい、
自転車同士でぶつかって坂道でなんですけど、で相手が結構元気な方だったんですけど、1億円の損害賠償をですね、
鈴木さんですか、はい、自転車でぶつかっただけで、
同士でぶつかって、
なぜ1億円も、
記憶がなくなったとかですね、言い張って、それが認められてしまって、
記憶なくなったんですか、その方。
まあ、元気そうだったんですけど、まあ普通にブログとかでつけ麺が美味しかったとか、誕生日プレゼントとか、なんかいろいろイエイってやってたりとか。
記憶はありますやん。
まあ、あるんですけど、まあ、でも、まあ、相手に相手の事情があると思うんですけど、まあ、そういうふうには見えなかったけど、まあ、それが認められてしまって、であれって38歳の方だったんで、65歳まで働く年収分の金額っていう計算するんですよね。そうすると1億円になってしまうっていう。でその時にですね、そんなバカな話あるかと思って、
1億円払ったんですか？
まあ、最終的にはなんとかなってですね、100万以上払うんだったら自己破産するっていうことで、まあ、5年ぐらいかかって、結局、まあ、400-500万ぐらいは払ってますよね、結局。
保険とかはなかったんですか？
保険3000万だけあったんですよ、それも足らなくてという、まあ、でも素敵な経験させていただいたんですよね。
事故でそういう経験をされて、
その時に何が問題だったかっていうと、みんな助けてくれると思ったんですよね。
ああ、はいはいはい。
バカな話あるか。
ですよね。気の毒すぎますよね。
実際はどうだったかっていうとですね、人がさーって引いていくんですよね。
めんどくさいことに関わりたくない。
そう、俺お金ないからとか、そんなこと言ってないよとか。
ああ、お金借りに来てるかと思われた的な。
とか、はいはい、業者さんとかもそうですよね。例えば弁護士とか、5回連続で断られるとかですね。
めんどくさそうだからですかね。
加害者は自己破産されるから儲からないっていうことで、法テラスに行っても断られるんですよね。
加害者は、
そう、自己破産されるとお金取れなくなるから、
その弁護士先生が、
そうそう、はい、儲からないっていう。だから経理年 とか結構かっこいいこと書いてあるわけですよね、
は
い、
弱者性、そうそう、救済的なね、はいはい、
嘘っぱちとかですね
バレちゃうわけですね
とか保険会社とかはもっと大きな事故があるからとか、俺は忙しいんだみたいな感じで2週間で、まあ、無視されたりとか、
あと出る自転車ぐらいではみたいな感じなんですかね。
そういうことではないんですけど、そのもう電話しないで、やだしんどい忙しいみたいな、そんな感じですね。とか、まあ、保険会社も嘘ついたりとか、あと会社も10年勤めてたんですけど、まあ、勝手にやってねみたいな感じで、顧問弁護士に相談 しようみたいな話になって、助けてくれると思うじゃないですか、
はいはい、
でも実際は違ってですね、うん、証拠全部取られて会社に迷惑かけるんだったらあなた訴えるからってこう、
逆じゃないですか、何ですかそれ
でもそれは悪いことじゃなくて、
うん、会社を守るため、
守るために個人捨てるんだなって、
まあ、それは大変でしたね。
だからでも思ったんですよね、結局その、うん、いい会社がでも助けてくれたんですよ、その時に。
いい会社
とか守ってくれた人が何人かいて、応援してやるとか、でもその人って1円も儲かってないんですよね。でもこういう人が本当に大切だよなって思って、でそういう人表に出ないんですよ、いい人すぎて。
なるほど。
でそういう人を応援したくって、で取材をして、その不器用な人しか取材しないという、優しい人しか取材しない、その人の生き様を聞くとすごい感動するんですよね。で金儲けのためだけに仕事をしている人はそういう物語がないんですよ、思いがない。
なるほど。
で本物の人とかいいことやってる人って本当に思い入れがあって、それがお客さんとか社員とかいろんな人に伝わってないからもったいないことになってるんで、こんなすごい人いるぞとか、すごいぞと、
身近な人がすごい人なんだっていうことを伝えたいっていうことなんですね。
で応援したいっていう。
じゃあもう自分が応援してもらったから、その恩返しもあってってことですかね。
そうですね。はい、でもありますね。今まであのコンサル会社にいたので、どっちかっていうとあのお金の世界とか数字の世界で生きてきて、要は悪い商品だったとしてもいかに売るかとか、
あ、そういう、そうなんですか、はい、その悪徳代官的なこともしてたんですか、
まあ、嘘じゃないけど、うん、嘘っぽいこと。例えばあの、うんうん、3日前に取れた卵を朝取れ卵って言ったことがあってですね、
はい、でも朝取ったんですよね。
そうそう、朝取ったから、はいはいはいはい、嘘じゃないぞっていう、
嘘じゃないですね、はい、
っていう、要はちょっとこう 悪どいというか、
あ、表現の仕方だけね、朝取ってますもんね、はい、うん、今日じゃないよね。
でそういうことやってきてそうです、そういうことで結局その本当にいい会社を潰すようなことをやってきてるわけですよね、うんうん、
なるほどね、
まあ、その罪滅ぼしみたいなのももちろんあるし、
ご自分のお仕事の中でそういう経験が終わりだったんですね、
うん、でももうい
い人だったのに自分がやったことによって潰しちゃったんじゃないかみたいな、
結局、まあ、稼がなきゃダメとか数字いかなきゃいけないっていうことで、やっぱり、うん、やってましたね。
サラリーマンの時はそういうこともされてて、
だからずっと真っ当な仕事したいって言ってたんですよね。あ、そういえば
じゃあもう両親がすごく辛かった時期が終わりだったんですね、
う
んうん、でも今回はもう両親に従って会社はもう辞められ
て、そうですね、辞めて、うん、今1年ちょいぐらいですね、もう辞めて。
事故を経験契機に、
事故をして、あのちょうど調停で終わったのが、うん、2015年かな、
うん、
で終わって、うん、でその年の末に辞めて、で創業したのが去年2016年の1月と、
うーん、
な感じですね。
じゃあ、まあそういう、こう名もなき声の人たちを拾い上げてお伝えしたいっていうのが目的でいらっしゃるんですか。
はい、そういう人が本当もっとこう報われてほしいなとか、もっと表に出てほしいなっていうのでやってますね。
何人ぐらいも作られたんですか、ストーリーを。
ストーリーは大体月に10件ぐらい書いてますね。
月に10件
はい、10、そうですね、社長を取材して、でちょっとあの想定と違ったのがあって、最初ってあのホームページに載っけて、要は応援してあげたりとか、うん、
はい、
その困ってることを助けてあげたら喜ぶと思ってたんですよね、
う
ん、
はいはいはい、
でも実際は違うんですよね、うん、要はまず優しい人とかって困ってないんですよね、
うん、困ってない、
はい、不器用な人とか、あの困ってないって言い方変なんですけど、要は感謝してるから報われてないと思ってないです。
なるほど、本当にいい人ですね。
そう、いい人だから。
いい人だから。
はいはい、だからそういう人が、うん、例えば困ってるとか助けてとかって言えないから、うん、そういう人なんです。いい人なんですよ。
なるほど。
だから私あの無料で取材しますとか言っても、うん、 あの自分で言えないような人が多いんです。
へ
え。困ってることを困ってるって言わないし、
うんうんうんうん、
自分がいいものなのにいいって言わないし、
うん、
なんかもう本当に愛らしいなんか素敵な方たちがたくさんいるんですよね。
それは謙虚と謙遜をちょっと間違えてらっしゃる感じですかね。
例えばあの、はい、採用に困ってるっていう人いるじゃないですか。
いますね。はいはい。
あのいい人ってどういうふうに言うかというと、
ええ、
うちみたいな会社に入ってくれるだけでありがたいとか、応募してくれるだけでありがたいとか、うちみたいな会社に来てくれていいんだろうかって思っちゃうんです。
それなんか自己評価低い感じですね。
そうそう、自己評価低いから、
はいはいはいはい、
それをあなた素晴らしいですよっていうことは文章を作ったりとか物語作りながらこんなすごいことあるんですよっていうのは整理して伝えてあげてるつもりなんですけど。
なるほど。
でもそういう考え方だから、うん、その例えばホームページに載ってたりとか、うちみたいな会社があって思っちゃうんですよね。
なるほど。それ自己評価の低さですね。 そこに関してはね、
逆の人の方が高いわけですよね。
あ、ちょっと俺様的な、
今時の若者はとか、
うん、
こんなに給与高いのになんで来ないんだあいつらはって。
あ、上から目線的な、
で、はいはい、私が客観的に見てもそういう会社入りたくないなって思うような人ほど採用に実際困ってて、で本当に入った方がいいのになって、こんないい会社みんな入るよなっていうところは PR が下手とか言わないから入ってこない。
なるほど。
これを逆転させたいんですよね。
へえ。じゃあ本当に頑張ってらっしゃる人たちのことを応援するために創業をされたってことなんですね。はいはい、へえ。これでもどうやって収入になるんですか。
物語無用にしてて、イラストを描いたりとか、なんか物を作るときだけお金いただいてるっていう、そんな感じですね。
物を作る、何を作る。
イラストを作ったりとか、うんうん、その動画作ったりとか、冊子作ったりとか、
そういう方のお仕事で、もう人の、あの企業の応援、ね、人の応援って感じですかね。どちらかというと、
ね、社長
のストーリーとして、
はいはい、でもあの社員の物語を作りたいっていう会社もあって、そういう場合は一括で何十人っていう風になるんで、それはそれで、
へされてらっしゃるんですね。
でこれでなんだろうな、こう儲けようと思ったらいくらでもできるんですけ ど、
なるほど、ね、
それをやってしまうと、うん、その不器用な人が集まってこなくなってしまうんです。
不器用な人が集まって、あ、本来の趣旨とは違うものに、
例えば取材でお金取ったりとか、お金を匂わそうとすると、
はい、
その俺を取り上げてくれっていう人が集まっちゃうんです。
あ、なるほど、俺すごいから。
そう、そうじゃない人を集めようと思うと、うん、まあ、もう手に出てこないから、まずあの勉強会とか行っても来ないし、
あ、
友達少ないし言わないから。
なるほど。せっかくいいことやってても、
そう、だからもう本当 100% コネで、 Facebook やら何やらでつながりで紹介していただいて応援させていただいてるっていう、そんな感じです。
じゃあご紹介が結構多くてらっしゃるんですか。
ほぼ紹介ですね。
そうですか。じゃあちょっと特徴的な社長さんでこういう方いらっしゃったっていう方がもしいらっしゃれば。
そうですね、なんか、うん、あ、この前あったのは、殺虫剤を作ってる会社さん、
はい、殺虫剤、はい、
とか面白いなと思って、いいやろうとか言って、匂いを嗅いで来させられるんですけど
殺虫剤の匂い嗅ぎたくないし
でもこれ天然素材で、本当にその人大好きなんですよね、
うん、
で昔キャンプファイヤーで、中学校の頃に寝込んじゃったことがあって、その農薬なんで、
あ、チューって、そうそう、皮膚につけますね、はいはい、
それでそうじゃない殺虫剤作ろうっていうことで、こだわり持ってやられてて、
なるほど、虫だけが寄ってこないように、そうそうそう、人体には無害な感じですね。
でもそういうふうにやっちゃうと、うん、医薬部外品にならないんですよね、はいはい、雑品扱いになっちゃうからっていう、そういう、
あ、カテゴライズ的にね、はいはいはい、
なんか業界の矛盾と戦ってる感じがかっこいいなって思ったりとか。
うーん、
でも本当変わった人います。例えばあと何て言うの、元受刑者専門の人材紹介会社とか。
ほー、
うん、もう訳がわからない世界ですよね。
受刑者専門、
元
リスクですよね、とてもね。
元ヤンキーの社長なんですけど、
うん、
その人って自分がそういう経験したのもあるし、
はいはいはい、
実際元受刑者っていうだけで採用してくれない会社ばっかなんですね。
ですよね。
ただでさえなんか苦しいのに、また採用されないからまた犯罪してしまって、また戻ってっていうので繰り返し、
悪循環を断ちたいっていうことなんですね。
どう儲かるか分かんないところに突っ込んでて、でもなんかいいことしてるけど伝わらないって、もったいないと。
うん、
でそれをなんかこういう思いでこういうふうにやってるんだよって言ったら、応援したい会社って
もっと出てくると思うんですよね。
なるほど。
それをなんか儲けるためにやってるって捉える人が結構いたりとか、なんか思いでやってる人って応援されるはずだから、それをもっと伝えてあげたいなって思うんですよね。
へえ。でそれを発掘してらっしゃるんですね、
うん、もう人のつながりのおかげでつながってるってそんだけです。
へえ。そういうことやられてる人いらっしゃるんですか、他に鈴木さんみたいな。
儲かんないからやんないですよね。
儲かんないからやらない
あでもこれも私もだから助けられてて、
はい、
月5日間だけそのコンサルティングの仕事をさせていただいてて、それで生活が成り立ってて、で残りの日にちをそういう活動に費やしてるので、だから成り立ってる。まあ、あといろんな人が助けてくれて手伝ってくれて応援してくれて、
でも思いが熱いところにはやっぱりそういう人寄ってきますよね、
うん、これが本当は事業になればいいんですけどね、こうしようとすればするほどなんかコンセプトがずれていく。
なるほど。
ここら辺がもどかしいところで、
お金どうですね、うん、ね、本当にいいところにゆきつさんたちに、ね、集合していただきたいですよね。正直者がねバカを見ない世界っていうのが大事ですね、う
ん、まあ、お金お金ってやってる人も結局それで儲からないっていうことでいいことができなくなってる世界があるんで、
なるほど。
それがちゃんといいことしたら報われるようになってたら、
そういう社会にね、うん、なるほどね、
ちゃんと素敵なことみんなできるようになるんじゃないかなって思うんですよね。
じゃあそのもう礎としてちょっと活動されたいっていうのが鈴木さんの社長物語のストーリーでいらっしゃるんですね。でもご自分の辛いかった経験を生かして、うん、はい、さっき、ね、ちょっと話戻りますけど、どんな協力者がいらっしゃったんですか。
あ、そうです、例えばたまにランチ友達だった人たちがですね、普通に、はい、普通の人だと思ってたんですけど、実はかなりすごい人ってですね、あの保険会社に裏で確認してくれてですね、
へ、
これ保険何々で出るよって教えてくれて、1億円出るからって、で確認しとくからって言って、保険の審査やってる本社の人に確認取ってくれたんです、わざわざ。で出るよって言ってこうさらっとこうでそれすごい励みになったりとか、そんなんだったらこういうふうに訴えたら勝てるから大丈夫だよとか、あと自己破産の仕方を教えてくれたんですよね、うん、誰も教えてくれなかったんですよ。それも
自己破産はされて
ない、してないんですけど、でもそれがだいぶ楽になりましたね。要は1年以上前に動かしたお金は追測されないっていうルールがあって、
へ、
それで、まあ、今だから言いますけど、お金を海外やら何やらで全部移したんですよね。
あ、
でそれでアベノミクスとこうひっついてですね、サラリーマンの年収を超えたんですよ、その投資収入が、
はいはいはいはい、
でそれで弁護士用ら何やら全部払えてしまったっていう、なんとか。あと すごい人紹介してもらってですね、例えば200億円持ってる投資家の方とか、
200億円持ってる投資家の方、
あと稲森さん、 JAL の稲森さんに2億円を貸した人とかですね、社員なんかすごい創業者の方を紹介していただいて、でそういう話させてもらって、
うん、
なんて自分がちっぽけなんだろうっていう、なんで1億なんかで悩んでるんだろうぐらいの、そういう人間的なことを教えていただいたりとか、それも全部縁ですよね。
じゃあもう自己様々でいらっしゃるんですね。
そうなかったら辞めてないし、会社未だに金金って言ってると思うし、
じゃあもうとってもピンチをチャンスに変えられて今の鈴木さんがあるっていうことなんですね。
そうですね、本当にいい経験させていただいて、人の優しさに触れて今があるなって思います。
へー、素敵なお話なんですけど、今日ありがとうメッセージをねいただいてるんですけど、じゃあどなたにありがとうメッセージをお届けされますか。
ですね、創業の時に助けてくれた人たちにちょっと送りたいと思います。
あ、はい、かしこまりました。じゃあ、ジングルの後によろしくお願いします。夢を見ていたい君と。はい、本日のありがとうメッセージは 社長物語の都築まさるさんが創業の時にお世話になった方々に向けてのありがとうメッセージです。それではよろしくお願いします。
そうですね、私ちょうど会社辞める時とかって本当何もなかったんですね。特に自転車事故あった時から人がさーって引いていった時に、それでも何もない自分を受け入れて助けてくれた人がいて、その人の存在のおかげで今があるなって本当思ってて、多分 95% ぐらいの人に反対されてるんですよね。そんなうまくいかけないとか儲かるわけないとか、そんな分かっててもやりたくてやろうとしてるところに対して応援するよって言ってくれたりとか、周りで連絡取れなくなったりする人とかは、会社辞めるっていうだけでこうなんかさーって引いていく人がいる中で助けてくれた人とか、なんかアドバイスくれたりとか、一緒になってやってくれたりとか、形一緒に作ってくれたりとか、紹介してくれて一緒に今も動いてくれてる人とか、本当にその人のおかげで今があって、本当に 1% ぐらいじゃないですか、私がやってることって。もう 99% ぐらいいろんな人の助けのおかげで今があるなと思って本当に感謝してます。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。はい、創業されて1年ちょっと、ね、はい、その前はきっと葛藤と、みんなにダメだよと
そう、
ね、たくさん言われたんですよね、はいはい、でも1年経てられてどうですか。
まあ本当会社作ってよかったなって思いますね。
そういう人たちにね、報いられるといいですよね。信じていただいた。
そう、本当にコンセプトが綺麗なのか、いろんな人に応援してもらって、いろんな人紹介してもらってですね。
これからどういう形で活動していきたいですか。
そうですね、不器用な人ってもっとたくさんいるんですけど、
不器用な人ね、
まあ、表に出てこないから本当に大変なんですよね。
表に出てこないから。
そう
です。でも不器用な人には不器用な人仲間がいるじゃないですか。そうでもないんですか。
そうでもない。
つながらない。
一人
アロンな感じなんですか。
一人に一人いるとか、
あ、
そんな感じでコネでつないでつないで辿ってってまた出てくるという、そんな感じで。でも本当たくさんいるんですよね。私が知らないような、わけわからないようなことを作ってる人もいるし、やってる人もいるし、そういう人を応援できるような形をもっと広げていきたくて。
なるほどね、まあ、私の周りもいっぱいいますので紹介したい方が今いっぱい頭の中に、あの人とあの人とあの人みたいな感じぐらいで、本当にね、一生懸命やってても製品ですよね、そういう人たちね。ねえ、
伝え方がもったいないんですよね。
伝え方ね、謙虚なんですね。すごいことやってるのに。
そう、すごいよって言ってあげたいんですよね。
すごいよって。で、その人もまた自信持ってすごいって分かったら、その凄さが広がるってことですよね。
そう、広がります。あとは助けてって言ったら助けてもらえるんですよ、そういう人って。
ああ、いい人だから。
いい人だから。
あ、
それは言えないんですよね。
で、自分の中で空回りして自分はダメなんじゃないかで落ちちゃうんですね。もったいないね、そういう人を発掘したい。
それをこういうふうに助けてって言ったら絶対応援してくれるからって。だから最後、物語の最後ってこういうことチャレンジしてて、今こういうこと困ってるんですってまとめてほしいんですね、はい、そうしたら絶対助けてくれると。採用困ってたら採用手に入るし、お金困ってたらお金も手に入るし、いろんな縁とか情報とかでも、何でも手に入ると思ってて、それをなんで困ってるのか、何が欲しいのかっていうのをもっと整理してあげて、一緒になんか歩んでいきたいなと思います。
まあ、でも話をしてみると分かることが分かりますよね。分からないことがだんだん、でその話を聞いて差し上げる立場として鈴木さんが話を聞いてらっしゃるってことですね。
私もやっぱりあるんですけど、要は何に困ってるかが分かんなくて困ってる
って、ね、そういうことですね。
本当に困ってることが明確だったらもう改善してるんですよね。何に困ってるか分かんないから、何に助けてほしいかも分かんなくて、でもやもやしてる。
じゃあまず聞くっていうことが、はい、 スタイルって、ね、大事になってきますね。
聞きながら文章にして形にして、うんうんうん、で見せるともしかしたらあ私のやり方はこうだったとかで整理されていくんで、だからコーチングとカウンセリングをセットでやってるような感覚なのかもしれない。
あと傾聴的な感じもありますね、はい、なるほどね。はい、じゃあそんな都築さんにぜひこんな社長いるからここ行ってみるといいよとか、うん、ね、聞いてあげてほしいっていう方が多分アクセスしたいと思うんですけど、どうさせていただいたらいいですか？
あの社長物語って検索していただくと、はい、あの取材依頼っていうページがあって、そこにあの書き込んでいただければあの連絡させていただきますし、もしくはその Facebook で都築まさるか、
はい、まさるさんはあの卓上の卓でまさるさんですね、
都を築くって書いて、はい、あの滝の卓ですね、あの検索していただいて、あの友達申請とかしていただければ、
じゃあもう、はい、あの名もない本当に頑張ってるけども、はい、助けてとは言えなくって、はい、そのね、謙虚で一生懸命頑張ってらっしゃる人たちを発掘していきたいと思ってらっしゃる人も、どういう人か分かんない人は都築さんに言ったらいいってことなんですよね。じゃあもうそういう人たちがこう集まって、その人たち同士でも仲良くなっていくじゃないですか。
なったらいいですよね。
ですよね、うん、社長さん同士の不器用ですけど的な高倉健みたいな人たちがいっぱい集まって
そう、だから自分で言えるような人は多分もう世に出てるんですよ。
なるほど、ね、
言えないから、そう、
なるほどね。
愛すべき、本当にもう
愛すべきキャラなんですね。すごいです。その発掘をもうぜひしていきたいということでね、はい、でもすっごく地味な活動ですよね。鈴木さんそのものの活動そのものも、そう、
地味ですね本当に、
ね、地味だけど本当に喜ばれる、
もう好きなんですよね多分。
お宝発見的な、
そうですね、はい、
ねえ、
話聞いてるともう感動しますもんね、本当に。
でしょうね、
こんな人がいたんだ世の中に。
ね、ここでちょっと創業の時失敗してのみたいな感じで、
大体波乱万丈で、大体、うんうん、でもどこの社長も3回ぐらいは本当に
借金抱えて自殺しそうになってみたいな、そうそうそう、
常に傷3つぐらいあると思うんで。
ああ、なるほどね。
それを社員に伝えてあげられるだけでも、社員って社長を応援するようになるんですよね。
あ、なるほど、急に金持ちとかじゃなくて。なるほどね。それを客観的にお伝えしたいっていうことが目的でやってらっしゃるということで。
はい、そうです。
なるほど。ちょっと初めての、ね、お話を今日聞かせていただいて、うん、はい、たくさんまたあのこれ終わったらご紹介しますね。
ありがとうございます嬉しいことは。
はい、なんかね、いっぱいいます、確かに。私の周りも声なき声をね、上げていきたいと思っていますので、本当に中小企業の社長さんが良くなってたら、
そう、だからそういう本当にいい人が表に出てほしいんですよね。
本当ですね。いい人が表に出る社会を、はい、はい、共に作っていきたいと。夢の種もそういうコンセプトなので、うん、まだ種の人を応援するっていうことなので、うん、花咲いてる人は別にね、リスト出ていくと思いますけど、うん、逆に種の人に一緒に水をね、あげませんか的なもので、私もね、この夢の種をさせていただいてるので、うん、なんか思いがとても、はい、はい、共鳴できる思いを今日たくさん聞かせていただきまして、楽しかったです。ありがとうございます。はい、最後にあの、合言葉を一緒にご唱和いただけるとありがたいんですけど、はい、よろしいですか？
はい。
はい、社長物語の都築まさるさん、これからも一徳一徳一徳、今日は本当どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
導いてくれる輝く波は希望の色、君は迷わず進めばいい。 と手を取り合って翼を広げて晴れ